次に1番、佐野誠一議員、ご登壇願います。
よろしくお願いいたします。今回は順風および市民クラブ6名を代表いたしまして質疑通告いたします。よろしくお願いいたします。では通告に従いご質問質疑いたします。認定第1号令和2年度立山市一般会計歳入歳出決算の認定について、1、歳入について伺います。説明資料15ページ、財政調整基金の今後の見通しについてお伺いいたします。令和2年度財政調整基金残高は説明資料によると、令和元年度決算における実質収支の余剰金を積み立てたこと、また決算書の繰入れ金の欄を見ますと、財政調整基金からの繰入れがなかったことなどから5億7000万円増加して16億7000万円になったということだと思います。財政調整基金を取り崩さなかったのは、令和元年度の台風被害からの復興途中であることのほか、いまだ収束が見通せない新型コロナウイルスの影響により、夏の海水浴場の開設や花火大会、若潮マラソンなどの大きなイベントのほか、通常行っている事業を実施しなかった、正確には実施できなかったという方が正しいのかもしれませんが、そのようなことが大きな理由なのかと思われます。財政調整基金は自治体の預金であり、不測の事態に備える蓄えであると考えれば、財政調整基金を増やすことができたことは、ある意味では良かったのかなと思いますが、昨年示された長期財政推計では、立山中学校の建設や清掃センターの大規模改修工事なども考慮すると、令和8年度末に財政調整基金がなくなるという試算だったかと思います。そこで今後の財政調整基金の見通しについて、また台風災害や現在のコロナ禍の経験、コロナ禍を経験し、大規模事業を控える中で、お答えは難しいとは思いますが、基金の目標額、必要額など、どのようにお考えなのかお伺いいたします。次に2点目、歳出第2巻総務費、第1項総務管理費、第6目企画費、決算書79ページ、説明資料20ページでございます。移住定住促進事業について、移住定住促進助成金の、助成をした6世帯の内訳についてお伺いいたします。3点目、歳出第2巻総務費、第1項総務管理費、第12目諸費、決算書93ページ、説明資料28ページでございます。ふるさと納税推進事業について、実績と他種との差別化等についてお伺いいたします。4点目、歳出第3巻民生費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費、決算書109ページ、説明資料34ページ、自立支援給付金、給付事業について、対象者の増加の要因をお伺いいたします。大幅な増員がちょっと見込めましたので、その辺のご説明をよろしくお願いいたします。5点目、同じく歳出、第3巻民生費、第1項社会福祉費、第1目社会福祉総務費、決算書111ページ、説明資料35ページになります。生活困窮者自立支援事業について、主な相談内容は、どんなことだったのかをお伺いいたします。 149件余りの増加、新規の相談があったということですので、そこについて教えてください。6点目、歳出第3巻民生費、第2項老人福祉費、第1目老人福祉総務費、決算書117ページ、説明資料37ページでございます。介護職員資格取得、失礼、介護職員資格取得費助成事業について、人材確保、キャリアアップの 目的のための、予算だったと思いますが、決算額が予算額の半分以下であったが、どのようにお考えなのかお伺いいたします。7点目、歳出第4巻衛生費、第2項清掃費、第2目人海処理費、決算書151ページ、説明資料55ページでございます。災害ごみ処理事業について、大幅な差額がありましたが、この差額についてどのようになったのかお伺いいたします。8点目、歳出第6巻農林水産業費、第3項水産業費、第2目水産業振興費、決算書165ページ、説明資料65ページでございます。稚貝放流事業補助金についてでございます。毎年行っておりますが、今回この成果について、どれぐらいの成果があったのか、具体的にお示しいただければと思います。9点目、歳出第9巻消防費、第1項消防費、第3目消防施設費、決算書197ページ、説明資料80ページ、消防機材整備事業について、消防機材、消防器具整備購入費について、お伺いします。この中にホース、消防用のホース、規格および本数、購入した本数等を教えていただければと思います。10点目、歳出、第10巻教育費、第1項教育総務費、第2目事務局費、決算書199ページ、説明資料81ページ、特別支援教育体制推進事業について、特別支援教育学習支援員の大幅な増員があったかと思います。その要因についてお伺いいたします。11点目、歳出、第10巻教育費、第6項保健体育費、第1目保健体育総務費、決算書231ページ、説明資料95ページでございます。東京オリンピック・パラリンピック等スポーツ振興推進事業について、ボッチャ、聖火リレー、トーチの活用実績について、具体的に教えていただきたいと思います。以上、11点になります。ご答弁によりましては、再質問させていただきます。お願いいたします。
金丸市長。
佐野誠一議員の質問にお答えいたします。認定第1号に関する第1点目、財政調整基金の今後の見通しについてですが、令和2年度においては、議員ご指摘のとおり、令和元年度の最低剰余金を積み立てる一方、財政調整基金の取り崩しを行わなかったことなどから、令和2年度末の財政調整基金残高は約16億7000万円となりました。昨年作成した長期財政推計では、令和2年度末の財政調整基金残高は11億円と見込んでおり、推計値と比較して5億7000万円の増加となりました。今年度においても、令和2年度の最低剰余金として、6億5100万円を積み立てる一方、現時点での取り崩し予定額は約5億円となっていることから、令和3年度末の残高見込み額は、長期財政推計の予測残高である 11億円を上回り、約18億円となる見込みです。今年度も長期財政推計を作成するにする予定であり、現時点での見込みですが、令和8年度末時点においても、財政調整基金残高がなくなることはないと考えています。また、財政調整基金の目標額についてですが、令和元年、房総半島台風等の災害があった際には、発災時に約16億円あった財政調整基金が、一時は1億円にまで減少したことなどから、同規模の災害等不測の事態への備えとして、20億円程度を保有できるように、財政運営を行っていきたいと考えています。次に第2点目、移住定住促進事業についてですが、子育て世帯の移住者に対して、月2万円を上限として、月額家賃の2分の1の額を助成する館山市移住定住促進助成金を申請し、助成を受けた件数は6件になります。館山市移住定住促進助成金の助成件数は、当初予算において5件を見込んでいたところ、6件という実績でした。なお、東京23区内に5年間在住または通勤していた方が移住する場合に、単身世帯で60万円、2人以上の世帯では100万円の支援金を交付する館山市 UIJ ターンによる企業就業者創出事業移住支援金を申請し、助成を受けた件数は1件で、この助成件数は当初予算において5件を見込んでいたところ1件という実績でした。館山市 UIJ ターンによる企業就業者創出事業移住支援金の助成件数が当初の見込みを下回ったのは、対象要件に該当する移住世帯が少なかったためですが、今後、新型コロナウイルス感染症の収束後には、対象要件に該当する世帯をターゲットとした移住促進プロモーション活動を行うなど、制度活用を促進していきたいと考えています。次に第3点目、ふるさと納税推進事業についてですが、令和2年度のふるさと納税事業の実績は、寄付件数9860件、寄付金額3億800万円であり、令和元年度と比較して1万件、21億9000万円減少しています。その大きな理由として、令和元年度は台風災害支援の寄付や20億円の高額寄付があったことによります。ふるさと納税は多くの自治体が注力している事業であることから、より多くの寄付を獲得するためには、他にない魅力ある返礼品や独自性のある寄付金の使途を準備することにより、他市との差別化を進める必要があります。館山市では、魅力ある返礼品を準備するため、事業者へのこまめな訪問や取材を行い、返礼品の強みや課題などを事業者と分析・共有するとともに、事業者勉強会を開催するなど、日々ブラッシュアップを行っています。 また新規返礼品の発掘にも力を入れ、寄付者の選択肢を広げており、令和2年度は新たに85品を採用し、全部で302品となりましたとしました。合わせて返礼品の提供事業者も新たに17事業者を採用し、全部で97の事業者となりました。さらに南房総地域一帯としての認知度を高める取り組みとして、隣接する南房総市と定住自立圏構想に先立ち、共通の返礼品に関する協定を締結し、両市の返礼品を組み合わせたものや地域をまたがる地場産品について、両市共通のふるさと納税返礼品として取り扱うことを可能としており、現在吉名を採用しています。今後はこれらの取り組みに加え、立山市の素晴らしい地場産品をできるだけ多くの方に知っていただけるよう、返礼品掲載サイトを増やし、積極的な情報発信や効果的な宣伝広告を行い、地場産業の振興を図るとともに、選ばれる自治体、リピートして寄付していただける自治体を目指していきます。また本年度から企画課に専門の部署としてふるさと納税推進室を設置しており、企画課の入り口にふるさと納税の推移についてのグラフを掲出し、寄付件数と寄付金額について公表しています。クラウドファンディングや企業版ふるさと納税を積極的に活用して、独自性、新規性のある事業にチャレンジすることにより、他市との差別化を進めるとともに、災害ボランティアやワーケーション滞在者などの立山市の関係人口に加え、ふるさと納税を通じた関係人口の創出にも積極的に取り組んでいきます。次に第4点目、自立支援等給付事業における対象者の増加の要因についてですが、いわゆる障害者総合支援法による自立支援等給付の対象となる障害者数が増加しているとともに、障害者が地域において生活の維持や継続ができるよう、共同生活を行う住居を提供し、相談や日常生活上の援助を行う共同生活援助事業や、一般企業等での就労が困難な人に働く場の提供や知識及び能力の向上のための訓練を行う就労継続支援事業などを実施する障害福祉サービス事業所が増えており、それに伴って利用者が増加しています。また障害福祉サービスの利用計画の策定や相談ができる計画相談支援事業所が充実してきたことで、今までは自立支援等給付の利用につながっていなかった方が、必要としていたサービス等の利用につながるなど、対象者が増加した要因になったと考えています。このようにサービスの利用などが増加していくことは、障害者や障害児が住み慣れた地域で自立して暮らせるようになり、 立山市の障害者福祉の充実につながっているものと考えています。次に第5点目、生活困窮者自立支援事業についてですが、自立相談支援事業に関しては令和2年度では新規の相談が149件あり、令和元年度の42件と比較して大きく増加しました。相談内容としては新型コロナウイルス感染症の影響により減収や失業した世帯に対する特例貸付相談および住居確保給付金の相談が最も多く94件でした。また新型コロナウイルス感染症の影響以外の主な相談内容としては病気が9件、引きこもりが6件、メンタルヘルス関係が4件、財務相談が4件などでした。令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業で生活に困窮する世帯に対して、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金や総合支援資金の特例貸付が実施され、これを利用するためには、生活困窮者自立支援事業における自立相談支援を受けていただく場合があるため、令和元年度に比較して相談件数が大きく増加したものと考えています。次に第6点目、介護職員資格取得費助成事業についてですが、本事業は介護職員初任者研修または介護福祉士実務者研修の受講費用の一部を助成することで、介護人材の確保や介護従事者のスキルアップを支援しようとするものです。決算額が予算減額の半分以下となった要因は、助成申請件数が例年より少なかったためで、これは新型コロナウイルス感染症により助成対象研修の開催自体が減少していたこと、また阿波地域近隣での開催が少なく、研修内容に実技演習等も含まれることから感染リスクを考慮し受講延期や受講控えがあったこと、さらに介護事業所としても新型コロナウイルス感染症対策に注力するため職員の新規採用やスキルアップの機会の付与を延期していたことなどが考えられます。新型コロナウイルス感染症が収束に向かえば受講も徐々に増えてくるものと想定され、改めて事業周知のための広報を行っていきたいと考えています。次に第7点目、災害ごみ処理事業費の予算額と決算額の差額についてですが、これは予算積算時に見込んだ災害廃棄物の発生量が東日本大震災を基準とした国の指針に従い求めたものであったため、台風の被害によるものである当市の発生量については見込みを大幅に下回ったこと、および被災した家屋の解体件数が当初の見込みを下回ったことが主な要因だと考えています。その他の要因としては、被災した中にあっても市民の皆様が災害廃棄物を分別して仮置き場に搬入していただいたことや、全国各地から 駆けつけていただいたボランティアの方々が災害廃棄物の運搬に大きな力を発揮していただいたことも、仮置き場の管理費用や廃棄物の処理費用に廃棄物の処理費用を抑える一因になったと考えています。次に第8点目、稚貝放流事業の成果についてですが、令和2年度の実績はアワビについては放流量が115キログラム、漁獲量が 0.9 トンとなっており、サザエについては放流量が20キログラム、漁獲量が 7.8 トンとなっています。なお近年の漁獲量についてはアワビ、サザエともに減少傾向となっています。次に第9点目、消防機材整備事業における機械器具備品購入費の消防用ホースの規格及び購入本数についてですが、令和2年度に購入した消防用ホースの規格は消防用ホースの技術上の規格を定める省令に基づき、ポンプ車及び下半ポンプ用としてホース内径65ミリメートル、長さ20メートル、常時最高使用圧力が 1.3 メガパスカル以上のもので、購入本数は消防用50本と双方用12本の合計62本です。10点目は教育省から答弁いたします。次に第11点目、東京オリンピック・パラリンピック等スポーツ観光推進事業のボッチャのセット、聖火リレー・トーチの活用実績についてですが、ボッチャのセットは平成30年度に IOI 日生同和損保及び日本障害者スポーツ協会から寄贈を受けて、計3セットを保有し、貸し出しを行ってきました。平成30年度には、5団体に延べ48日間、令和元年度には1団体に延べ6日間の貸し出しでしたが、誰でも気軽に楽しめることから、次第に利用が増え、急遽3セットを購入し、要望に応えたところ、令和2年度には12団体に延べ95日間の貸し出しがありました。今年度は8月末までで8団体に延べ116日間貸し出しており、主な貸し出し団体は老人クラブや町内会となっています。また貸し出しをきっかけにボッチャセットを購入したとのお話も複数伺っており、購入に関する問い合わせも増えてきています。引き続き広く貸し出しを行っていきたいと考えています。聖火リレー当地については今年7月1日の千葉県の聖火セレモニーにあたり、昨年度に購入の取りまとめがあり、立山市が購入しました。立山市の聖火ランナーである田村恵智子氏には2015年から2020年東京オリンピック・パラリンピック立山市推進本部の本部長として長きにわたりご尽力いただきましたので、お礼としてトーチを田村氏に贈呈しました。贈呈後ご本人から、オリンピックが無観客で行われる中、オリンピックをもっと身近に感じてほしいとのご提案をいただいたことから、 聖火リレーが行われていれば、よさこいソーラン節を披露する予定だった豊房小学校の児童らにトーチをお披露目し、直接手に触れる機会を設けることができました。その他、オリンピック期間中に渚の駅立山にて聖火リレートーチと立山ゆかりのオリンピアン展を開催し、トーチをはじめ田村氏を含めた立山ゆかりのオリンピアンが実際に使用したグッズを展示したところ大変好評で、展示期間中に1万人を超える来場者がありました。田村氏ご本人もトーチの活用に大変積極的ですので、立山氏としてはこれからも機会を捉え活用させていただきたいと考えています。以上です。
出山教育長。
はい、
認定第1号に関する第10点目、特別支援教育体制推進事業における特別支援教育学習支援員の増員についてですが、令和2年度の雇用人数は36人であり、令和元年度の雇用人数29人と比較して7名の増員となっています。この理由として、令和2年度においては新型コロナウイルス感染症の影響により、国や千葉県から学校の臨時休業の要請があり、これに伴う夏休みなど学校における長期休業期間の短縮への対応や、コロナ禍により通常とは異なる日常生活を送る上で、児童生徒へより丁寧な支援が必要となることを見据え、令和2年6月の補正予算において、特別支援教育学習支援員を増員したことによるものです。以上です。
佐野議員。
詳しい ご答弁ありがとうございました。では数点だけ確認させていただきたいと思います。7点目のですね、災害ごみ処理事業についてお伺いして確認をさせていただきたいと思います。これだけ大規模な事業なので、予算化にあたっては国の補助金の交付を見込んでいたとは思いますが、主要な業務について国に補助対象としてまず認められていたということでしょうか。また災害廃棄物処理事業費補助金は国へ約4億円弱返還をしております。これは補助対象から外されたということよりは、総事業費が当初国に認められた額より抑えられて少なく済んだということでよろしいんでしょうか。
葛西建設環境部長。
はい、今議員から2点についてですね、ご確認をいただきましたけれども、2点ともですね、議員のご認識のとおりでございます。以上です。
以上。佐野議員
ありがとうございました。では最後にもう1点だけ、8点目のですね、稚貝放流事業補助金についてですが、年々漁獲量も減少されているということで、急がれが進んでいるという声も、地元漁師の方からも聞いております。その辺も影響があるんではないかということとですね、またその漁獲量を増やしていくためにも、またその急がれ対策も必要かと思いますが、その辺はいかがでしょうか。
和田経済観光部長。
はい、お答えいたします。
まず議員おっしゃるとおりですね、市内の海域で藻場が磯焼けをしているということは市の方でも認識をしております。で近年館山市だけでなくてですね、東京湾のうち富津市以南の内房海域にかけまして、長期間にわたりまして藻場が消失する現象も確認を されております。でアワビですとかサザエの漁獲量減少の一因になっているのではないかというふうに、考えております。それから、磯焼けの対策についてでございますけれども、令和元年度よりですね、市内の館山、西崎、波佐間の3つの 漁協におきまして、千葉県の指導のもと、千葉県漁業協同組合連合会、県漁連ですね、県漁連によります、内房振興基金を活用しまして、藻場回復事業として、海藻を、詰めた分解性の容器、スポアバッグと呼んでおりますけど、こういった容器にですね、を投入して、触手性魚類といいまして、アイゴ等のですね、海藻を食べてしまうような魚等の駆除にも取り組んでいるところでございます。それから市の事業といたしましては、令和3年度から水産多面的機能発揮対策事業、これを行いましてですね、やはり今申し上げましたスポアバッグのですね、海の中への投入ですとか、触性魚類と申します、磯と海藻等を食べてしまいます、魚の駆除等にも取り組んでいるところでございます。それから、今年度よりですね、各漁協が内房振興基金で取り組んでいた藻場回復事業に対しまして、県の方がですね、東京湾漁業総合対策事業に補助を行うということで始まっておりまして、今回の9月補正でも市の方でもそのことについての補正予算をお願いしているところでございます。今後につきましてもですね、種苗放流に合わせ磯焼け対策につきましても引き続き県ですとか漁協と協力して取り組んでまいりたいと、そのように考えております。以上です。
佐野議員
ありがとうございました。稚貝放流といって、それが魚の餌になってしまってですね、漁獲量の減少というのにならないように、藻場の方も対策をよろしくお願いします。ご答弁、丁寧にいただきましたので、以上をもちまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。
以上で1番、佐野誠一議員の質疑を終わります。